行きていきたいと思いますけれども、今日は1分動画っていうんじゃなくてですね、一度見ましたけれども、前田牧師たちが来てくださっていますので、久しぶりにダビデ前田牧師たちの映像を見たいと思います。イスラエルちゃんが作りました、この前の白馬映像祭でグランプリを取った映像ですね。それではお願いいたします。大丈夫ですかね。切れた。今祝福の前の忍耐の時です。はい、ありがとうございます。すぐできますか。かなりできない。
1980年、福岡県北九州市。メジャーデビューを夢見て、プロを目指していた青年がいた。それが彼、前田俊一。当時18歳だった彼は、希望に胸を膨らませていた。ところが、いつしか挫折。夢は儚く散り、彼の人生の歯車は狂い出した。酒に溺れ、暴投する日々。その挙句、大麻や覚醒剤にまで手を出すようになってしまった。そしてたどり着いた先は精神病院。入院患者の中でも特に病状が悪かった彼は、保護室と呼ばれる個室にたびたび閉じ込められていた。そこはコンクリートと鉄格子、まるで刑務所の独房のような場所。その中で彼は、私の人生ももう終わりだと絶望していた。そんな毎日送っていた彼に変化が訪れた。それが後の妻となる秀子との出会いだった。彼女は幼い頃から虐待を受けていた。お酒を飲むと凶暴になる父は、誰にも止めることができず、警察に助けを求めることもたびたびあった。そんな家庭環境に置かれていた彼女は、16歳の時に精神の病を発病した。病の名、精神分裂病。その病状は様々だが、彼女は国から2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。そんな二人が出会い、結婚すると言った時には、親や主治医から猛反発を食らったが、彼らはその反対を押し切って結婚した。しばらくして、病状が少し落ち着いた二人に主治医から退院許可が下りた。しかし、決してそれは将来の希望を約束するものではなかった。
この病気は完全に治ったという記録がありませんので、予防するために一生薬飲み続ける必要があります。ですからこれを忘れないでください。そして奥さんですけれども、あなたには子供を育てる能力がありませんので、子供さんは設けない方がいいです。あなたの病気は一生治りません。
こうして退院後の二人の生活が始まったけれども、幸せな時間はそう長くは続かなかった。薬なしでは夜も眠れない。薬漬けの日々。病状がいつ悪化するかもわからない不安と恐怖。暗雲に包まれたような日々を過ごす二人には、もはや何の救いもなく、いつしか4年もの月日が流れようとしていた。そんなある日、 彼らに一つの光が差し込んだ。
え、教会？教会に来て長い間精神病だった方が良くなったんだよ。よかったら教会に来てみない？
一人の友人が教会に誘ってくれたのだ。礼拝に通い始めて約2ヶ月経った頃、二人は救われてから初めての大きな集会へやってきた。そこでギターを弾くことになった俊一は喜びのあまり浮かれていた。ギターを弾き終わり、俊一が席へ戻ろうとしていた。その時、事件は起こった。思いもよらぬ光景が彼の目の前に飛び込んできたのだ。
ぶっ殺してやるって大きな声とともに、あの小さな奥様が飛びかかってワンツーパンチで殴りかかってるんですよ。
今は笑っているけど、その時はびっくりして、俺ね、何が起こったんだって感じだったんですけども、そしたらまあ、僕が結構いたから、何かさって飛んでいって、とにかく外に出したんで、でしばらくはなんかみんな、あぜんとしてというか、ちょっとびっくりしてたんだけど、まあ、その後、政界が普通に進んでいった。
政界中に騒ぎを起こし、外へ連れ出された二人。イエス様を信じて、教会に来て、ここに希望を見出してきたのに、なぜこんなことが。目に見える状況は最悪なものだった。ところが、集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながりすぎなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
耳を疑った。なぜなら妻の病は再発の可能性が高く、現に今までそれを何度も繰り返していたから、現状では到底不可能としか思えなかった。だが神の言葉が語られたこの日から、確かに二人の人生大きく変えられていくことになるのだ。
お医者さんが語られた言葉っていうのは、妻の病気は一生治りませんっていう言葉だったんですけれども、あの時の集会で語られた神様の言葉は、私はあなたを完全に癒そうっていう言葉だったので、最初聞いた時はっていうふうにも思ったんですけれども、ただこの言葉に希望を置こうっていうふうに歩み思うことができて、確かにその言葉が私たちの希望になっていったんですね。
すぐには従えなかったこともあったんですけども、なんかある時にやらなきゃっていう思いで、眠くても嫌でも、とにかく毎日予言を語り続けるということをなしてきました。3週間ぐらい経った頃、こうふとこう思い返してみると、自分の中の何か変化が起こってる。嫌なこととか、虐待されたこととか、憎んだこととか、思い出したりするだけでこうパニックになる、いても立ってもいられないという気持ちになる。それが自分の中どんなに探ってもなくなっていることに気づいて、これが癒しなんだっていうことを自分自身で確信できました。
16歳で発病し、約14年間もない苦しんできた病。しかしイエス・キリストに出会い、教会に生き続け、神の言葉に従っていった時、彼女の病はわずか3週間で癒されていったのだ。
信じられるわけないじゃないですか。あれだけ大騒ぎしてね、もうはっきり言って正解めちゃめちゃになる寸前まで追い込んだ方が神の器になるってね、普通ありえないでしょ。でもそういう心の弱い大変だっていう人たちが神様によって用いられる時に本当にすごいものが表される、特別な賜物を神様は与えてるんじゃないかなというのをね感じますね。猫さんは世の中の人と普通にやっている、しかも責任者を任されてちゃんと給料もあって社会で生きているってことはちょっと驚きでした。本当に神様っていうのはただ病気を治すだけじゃなくて、その人に世に出て行って生きる力、戦う力を与えてくれるんだなと、すごい感動しましたね。多分生涯忘れない。
これまでたくさんの患者さんを見てきましたけども、お薬を全く飲まずに社会の中でちゃんとやっておられるのはあなた方が初めてです。あなた方は私の希望です。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
先ほど特別賛美をしたし、神の勝利を感じました。神の勝利を感じました。神の勝利を感じました。神の勝利を感じました。
何回見ても感動しますね。本当に感動します。先ほど話されましたけども、神戸に来られた時、浦上天主堂でコンサートだったり来られた時に、神戸から来られたんですけど、その時に途中で確か北九州に来られたんですよね。違ったですかね。なんか私にあそこで浦上天主堂で聞いたんですけど、あの証しを。あ、その前ですか。でも浦上天主堂で証しされましたよね。中上店主で明かしされたんで、私その時初めて聞いたんですけど、なんかそのご夫婦、あ、そうか、ご夫婦で言ったからね、なんか3000人以上見てる日本でなんか非常に有名な先生なんですけども、その先生に会った時に、あなた方が医者としてね、精神科医として、あなた方が私の希望なんだって、あなた方に薬なしで完全に治って社会復帰してきた人はもう あなた方だけだから希望なんだって言われたって。でもそうじゃなくて、イエス・キリストは希望なんですって浦上店長で言われたんですよね。強烈に感動したんですごく覚えてるんですけども、それをちょうど明かしされたんですよね。でそれが最後に方に出てきましたけども、まさに本当に主が希望だというふうに思います。で物語は続くんですね。つまり、前田さんだけじゃなくてサラちゃんにもその物語があったし、おそらく他の子どもたちもいっぱいあると思います。で前田さんご夫妻もこれで物語は終わらないで、神様の物語はさらにきっといっぱいあると思いますので、それを聞きたい人は午後おいてください。で何かというと、その神様の恵みっていうのはとどまらない、増し加わっていくってことをね、ぜひ覚えておいてほしいので、それはその人だけじゃなくて周りに、家族に、人々に及んでいくんだってことをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。はい、それで聖書の方に帰っていきたいと思います。時間が限られていますが、今日はルカの6章、こういう御言葉をここだけ使って説教するのは今なかったと思うんですけど、明確に示されたんで、27節のところですね。もう一度言いますね。もう一度言います。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。特にあなたの敵を愛しなさいという言葉を今日非常に語られたんですね。まあ今そんな敵っていう人は私も含めていないかと思いますが、まあこれから終わりの時代、聖霊の働きが非常に強くなってたくさんの人が救われるでしょうが、同時に 黙示録に書いてあるように、聖書に書いてあるように、全ての国民に憎まれるって聖書に書いてありますから、本当に私たちが主を愛して従っていくと、素晴らしい神の働きと窓を見ると同時に、そうやってぶつかってくる人たち、そういう人たちが起こるのは避けられないと思ってください、ね。で、あの敵って言った時に、まあ、時間かかれてもどんどんいきますけど、敵って言った時に、敵って聞いたらどうでしょう、皆さん、パッとある人の顔を浮かびますか、それとも敵って聞いたら最初に何が浮かぶでしょうかね、敵って聞いたら、はいですね、第一礼拝ではですね、満点回答した人いるんですけど、敵って言ったら何でしょうね。敵はサタンです。敵はお父さんじゃありません敵は奥さんでもありません、姑さんでもありません。敵はサタンです。敵はサタンなんですね。これはっきりね、一緒に言いましょうかね、敵はサタンですね。1の3、敵はサタンです。いいですか、これ、まあ、本当に覚えてください。ただし、じゃあそのサタンを愛しなさい、そういうことじゃない。ここで言って敵っていうのはサタンが敵なんだけども、そのサタンが人に働いてしまう罪があったり、傷があるとそこに働いてしまってぶつかってきて敵のようになってしまうことがある、まあ、いろんなタイプがありますけど、だからそのサタンに疲れてしまってる、サタンに乗せられてしまってる、その結果敵のようになってる、その人を愛しなさいって。サタンは私たちを愛する必要はありません。サタンは敵であって立ち向かうべき存在です ね。そして神様が打ち砕いてくださる、そのために私たちは立ち向かっていくんですけど、そのサタンに乗せられてしまった人、サタンに持ち上げてる人、その結果こっちにぶつかってきたり、あるいは悲しいけど憎しみあったりいがみあったりしてしまってしまうのは、その人そのものは愛しなさい。でもそのサタンは立ち向かっていかないけど、その人そのものは愛しなさいよって言ってことを言ったんですね。これをまず知っててほしいんですね。敵って言った時に、人は全ての人を神様は愛すべきだし、イエス様は愛しくられたんです。しかしサタンに対しては立ち向かっていかれました、ね。ペトロでさえね、筆頭弟子のペトロでさえね、イエス様は十字架にかかるってことを本当に初めて打ち上げたときに、そんなこと起こるはずがないって言っていさめたら、逆に触れサタンなんて言われましたね。あれはっきりサタンに、彼にその思いを入れてるサタンに対しては厳しく言ったんでも、ペテロを愛しきられました。裏切ったペテロをもう一度召し出して、もう一度証明を与えて、そして彼を最後まで選びきられました。でもあの時乗ってきたそのサタンに向かっては言われた。だって教皇でね、誰かを前にしてですね、長崎教会の人はまだちょっとあれだから、ダビデ・ボイド牧師にちょっと犠牲になってきました。ダビデ・牧師に込んでですね、されサタンなんて言ったらですね、やっぱりみんな周りもびっくりするし、本人も傷つきますね普通。でもイエス様言われたでしょ、サタンに乗ったらぶつかってくるから、それは知り得だ、サタンに対しては。でもペトロは愛しかれたでしょ。大事なことなんです。私たちはぶつかってきた時にサタンに関しては毅然と立ち向かうけど、その人そのものは愛するってことを主は言ってるんですよね。でこの時にね、二通りのパターンがあるんです。ちょっと駆け足でいきますけど、どういうことかというと、そのサタンに乗って立ち向かってくる時に、もう、確信犯と言いましょうかね、本当に憎んでいたり、もう自分の気持ちも意思もはっきりもうぶつかってきた人がいて、その人はもうサタンと一つになってぶつかって、例えばイエス様に対してパリサイ人や立法学者の多くの人ね、多くの人たちははっきりイエス様を妬み憎み殺したいと思ってました。だからそこにサタンが強く働いて人々を扇動させて十字架に導いていった。あの時パリサイ人や立法学者の多くの人たちね、全部じゃないけど多くの人たちは、まあ、はっきり自分たちも意思を持ってイエス様を殺したい、イエス様を、ね、妬んでいたわけですね。これ罪を握ってた、そういう人たち。それとともに今度はそうじゃない、本来は本当に仲間であったり、本来は神様選ばれた特別な存在であるのに、そこにサタンが働いて敵のようにぶつかってくる場合がある。これがあるんですね。例えば一番分かりやすいのは夫婦です、ね。まあ、どんな夫婦だって夫婦言うことがありますけども、しかし本来夫婦は神に召されて一体とされていて、神様が選ばれたものなんですけど、そこが一つになると神の技と愛が流れていくんです。だからサタンはそこに激しく働いてきます。サタンが働いてきてぶつかる夫婦が仲悪いどうしようもない夫婦だと思わないください。それは素人です。神様に選ばれた夫婦だから、その夫婦を通して神が素晴らしく働くんです。でサタンはおそらくその夫婦以上にそのことを知ってるから分裂を持ってくる。それは同じ夫婦だけじゃない、分かりやすく夫婦だけど、教会でもそうです。教会が一つになったらものすごい神の働きが起こってくる。 だから教会に分裂や混乱を入れてくる。近い人に。だって遠くの人に言われたって別に腹立たないでしょ、そんなに。ね、東京だったらお前バカ、大阪だったらお前アホって言われてるんですけど、まあ、どっちでもいいですけど、言われてもそんなに何言ってんだってね、何も知らないでとかっておしまいですし、場合によってはね、お前この方向そうなんて言ってそれでおしまいですね。ところが近くの人に言われるとね、これが答えるんですね。で、近くの人は結構知ってて、まとついたりしますからね、ぐさっと来たりするわけですね。余計腹が立ったり、苛立ったり、あるいは、なるわけですね。だから例えば、良くないことですが、離婚してしまった夫婦がいて、でも随分経っていて離れている、全然解決しない夫婦多いんです。離婚したけど10年前に別れた相手の方を許してない夫婦って結構いらっしゃいます。離婚してるけど自由じゃないんです。その人に対する憎しみに縛られていたり、その時に対する傷があってその人が傷んでいたり、その場合全然自由じゃないんです。これね、そういうことが起こる。でも神様はその最も身近な、本来敵じゃないのに敵のようにサタンが働いてしまう、ちょっとした隙に働、傷とか罪なんですけど、傷とか罪にサタンが働いてその敵のようになった時に、実はそれはなぜ神様は許すのか、どうしてわかりますか。もっと深くその関係を深めたい、もっと大きな祝福とか大きな働きを与えたい時にそれが許されるんですね。だからそのことを通してそこで逃げないで向き合うと、もっと深くお互いが一つにされたり、もっと大きな神の計画とか働きが開いたりするんですね。だからね、近くの人に相手でも自分でもいいですけど、サタン、敵って言ったらね、人ばかり考えるけど、サタンが働いたら自分も敵になることは、自分が自分の敵に、わかりますよね。サタンに乗ってしまったら自分が、でその時は神様の働きが大きく開く前だと思ってください。だからすごく大切な人や、ね、夫婦が分かりやすいから夫婦で言ったけど、夫婦に限らず大事な人との間に何かぶつかりが来て、ぶつかってしまったと、ね、でそれはもっと深くそこが和解して、もっと深く神様が何かをしようとしている時なんですよね。これはどうぞ覚えてほしいんですね。だから面白いんですよ。昔ね、私たちまだ主の授業って言った頃にね、名前出すとまずいかな、まあ、あるクリスチャン系の新聞の方がね、言ったんですね、そろそろ死の十字架も危ないですねって。何が危ないんですかって言ったらね、日本の教会はどこもね、こう成長してね、ぐっとこう伸びてくるとね、必ずね、分裂分派が起こってきて、ね、サタンがぶつかってくるって。でこれはさすがその人はね、よくいろいろ見てるからね、人がどうなりも、もうサタンがいるんでしょうねってね、そろそろ危ないですねって言われたんで、そろそろ危ないと私も思ってたんです。なぜか、でもちゃんと予言で前もって言われてますから、そこが予言の素晴らしさですね。そういうことが起これば起こるほど教会は強くなっていったんですね。21世紀型の予言がある教会ですね。昔の怪獣はね、こう弾を撃たれたらガーッとなりますけど、今の怪獣は弾を撃たれたらその弾を自分の力にして強くなっていきます、ね、で予言があると困難や問題の度ごとに逆に強くなっていく、ね、で実際こう分裂や分派が起こるのは避けられない、どうしてサタンがいるから。でもそれはなぜ許されるか、もっと大きな働きを主はしたいから、もっと大きな技をしたいために神様はそこに手を入れる。この傷があったらもっと大きな働きをするときに必ずそこを狙われるから、そこを癒したい。この罪を持ったままだと神様の働きができないから、この罪を本当に悔い改めて清めたい。だから許されるんですね。だから、まあ、その大切な身近な人の中に、まるで敵のようにぶつかってきた時はマイナスじゃなくて大きな祝福の前触れだってことを教えてほしいんですね。これはね、特にこれからとっても大切です。どうしようかというと、リバイバルに向かってきましたので、これからちょっとはず働きが波外れます。あ、そう、前田さんが来ましたよ ね、前田続きですよね。ルツ前田、ダビデ前田ね、次は当たり前だのクラッカーって分かんないでしょうね。私の世代しか分からないでしょうね。すいませんね、若い人に通じない、若い人に通じないこと言ってすいません、ね、で何かというと、ダビデ前田牧師は前回ね、その神戸だったけども来ましたけども、浦上天主堂に立った時に来たんですよね。で今回またカトリックセンターのホールに立った時に来て、しかもどっちも日曜礼拝も来てくださったんですね。すごい予言的だと思ってるんだ私。これはね、教会のね、働きがね、この前準備の本線の時、今度は本線の本線に入ろうとした時なんですよね。来たこと自体がもう予言ですよね、神のね、メッセージですけど。だから入っていく、つまり非常に大きな種の働きが始まってくる。収穫が、刈り取りが、実がついてくる。でその時に、その実を誰を通して使うかと言ったら、お互いです、お互い。 お互いを通して神様をつけてくださるんです。だけどこの傷があるとちょっとまずい、この罪があるとまずいって部分がきっとあると思います。そこに神様はあえてサタンの攻撃を許して明らかにする、それを、そしてそこに癒しと清めを行ってくださって次のあたりに進んでいくんですよね。だから近くの人でそういうことを許されてくる。だからね、もし、まあ、あの夫婦でもいいし、なんか大切な関係ね、教会はなくて、なんかこう今までないくらいぶつかり起こったらね、否定的に取らないでですか。サタンは言いますよ、やっぱお前たちはダメだな、それでもクリスチャンかとか ね愛がないなとかね、大体サタンはそうやない、最近向こう言う、あいつは愛がないな、まあ、あんなクリスチャンと死んでたらダメだ、もうお前どうしようもないなって、夫婦だったらですね、ね、もうこんなに連れ添ったのになんてやつだってね、もう本当に分かってないなってね、あのよく分かってるでしょ、よく言われるだから、ね、こんなにでもどうしようもないってね、もうね、別れるとは言わないんですね、別れるってことはしないと分かってるからね、もう仕方がない、諦めろ、もうそんなもんさとか言ってね、諦めさせるんですね、クリスチャンなのに。世の人たちはみんな諦めてます、昔はね、今は諦めて別れちゃいます、ね、でもクリスチャンにも言います、諦めろって、諦めちゃダメですよ、神様がいらっしゃるんだから必ず勝利して解決するから、必ず勝利して解決するから、主のところに行ったら、これ断言します、主のところに行くなら解決します。あのどんなに頑張っても無理ですよ主のところに行ったら解決しますけど、ね、で言ってくる。ところがね、神様はそこで手を入れるんですね、このね、でも私たちはそこで本当に主のところに行くと、それが癒されたり清められたりして次の辺りが起こるんですよ、間違いなく。で前ダビデ前で私は勝ってね、来た時に、あんまり本音で話すとちょっとまずいかな恨みで人来た時ですね、やっぱ激しい攻撃がありましたよね、あの妻が賛美したんですね、面白くなかった私はまだ幼かったから、自分のことしか考えてなかったから、私より目立つんですね、私よりもじれんですね、もうでね、なんて小さな男でしょうね、情けないけど面白くなかった。日本の政治がそういうの多いですね、面白くなかった。だからサタンに猛攻撃を受けましたね。で昨日もですね、あのね、一応うちの奥さんも賢くなったから、ちゃんと私に歓迎会の時最初と最後に挨拶をさせました。あ、賢くなりましたね。昔だったらですね、皆さんありがとうございましたって言って、最後に、私の夫でしたとか言っておしまいなんですけど、ちゃんと最初と最後に言ってくださってね、妻も賢くなりました、ね、で私も賢くなりましたね。あの向こうの人がですね、まあ、名前出します、ある方がですね、この人はニコニコ笑ってるけどすごいんですよとか言ってですね、その通りと思いながら ねでみんなうちの奥さんにありがとうございましたって終わっても歌ってますから、みんな行くんですね。私はどこの人って感じだったんですね。昔だったら面白くなかったですね。昔だったらですね、なんだこいつは助けじゃなくて俺を助けにする気かと思ってカチンときたですね。今なんとも思わないんですね。まあなんとも思わないっていうよりも、神様が働いてるなと思うんですね。これは神様の子に計画があるぞってね、これを受け入れたらこの後爆発が起こるぞってね、で本当に思ってるんです。いやー賢くなりましたね成長しましたよねいや本当にね。でも、まあ、それはそうですよ、あんだけ痛い目にあったんだから成長しますよ。何ですか、サタンって来てぶつかってくるんです。でもそこでね、清められていくんです、癒されていくんです。そしたらもっと大きな働きが始まる。騙されてる人いませんか、お前ダメだな、相手もダメだなって、こんなんじゃどうしようもないとって、とんでもありません。サタンの行為が許されるのは、神様があなたに本当に託したいもっと大きな働き、あるいはもっと豊かな働き、男性は大きいってことを好むんですよ、ね、大きいってか大きいことはいいことじゃない、豊かな働き、本当に神の愛があふれて流れていく働き、あるいはそれをあなた自身にも与えたいし相手にも与えたい。だからそこをね、取り扱ったり来るんです。で一番近いところでそれがぶつかってくると、敵のになると、そういうふうにどうすればいいかって、ね、まず一つはね、今言ったもっと大きな神の計画とか心があるんだってことに気づくこと。そしたらね、相手じゃなくて神様に目が向くから。二つ目、これこの人じゃない、サタンだって気づくこと。これはサタンだって、例えばぶつかってきた時、何か言われたとき、その言葉にすごいこうぐさってくるときの言葉ってのは、大体聖霊じゃなくてサタンですね。あの聖霊の悔い改めは別として、これはサタンだなって気づくこと。でサタンと人を分離すること、いいですか。 ペテロには下がれサタンってペテロに向かって言ったけど、サタンに言った。でもペテロは本当に愛しきられた。ペテロ筆頭でしてみんなの前で言われたんですよ。人間的にはすごいとんでもないじゃないですか。でも本当に主を愛しておられたから、サタンを毅然として立ち向かったけど、ペテロは愛しきられたでしょう。これとっても大事なところですね。で皆さんですね、はっきりサタンなんだって言うんです。でまあ分かりやすいか、夫婦で言うと夫婦喧嘩した時にね、あサタンだって気づいたら、それでもほぼ解決してしまいます。気づかないともうすごいことになってですね、お互い散々になった後に、ああサタンだったって、これはねお互い賢くなりましょう。分かりやすいから夫婦でしますけどね、夫婦だけじゃないんですよ。友達もそうです。大切な友達ぶつかってきますから、壊そうとしてきますから、あるいは神の働きを共にする同労者本当に来ますから、そこではっきりそれを、あこれサタンだなって、この後もっと大きな働き来るんだな、これサタンだなってこう気づくだけでもうだいぶ変わります。あサタンかと思うと、なんか全然変わります、意識が。まあ人のことで大事だから、私たち言えばですね、もう結婚して32年ですけど、敵がサタンだって気づいたおかげで今まで来ました。敵がサタンだと気づいてなかったら、何百回離婚したことかわからない離婚した上でですね、離婚した相手の家に追いかけていって、お互い差し合ったかもしれませんね。いやサタンってすごいからね、1の罪を千万にしますからね。悲しいけど、ね、こっちが悔い改めなかったら、ね、そういうことなんです。で特に神様の計画が大きければ大きいほどぶつかり激しいんです。わかりますよね。大きければ大きいほど、大きければ大きいほど。で私は本気でリバイバルを信じてましたから、長崎に来たのはその目的だけですから、必ずリバイバルを。で1000万なんていうことを言わないでください。国民の最低半分、できれば9000万以上が救われて世界に行ってほしいんです。キリストと他民のために死んでほしいんです。殉教して、喜んで、そういう本物のクリスチャンが9000万以上生まれてくださるということを本気で信じてきたから、まあ弁解と思って聞いてくださいね。サタンも激しかったな、今になったら分かるけどね。で皆さんもそういう本当にビジョンを持ったり、神様に使ってほしいと思ったり、神様命かけ大したいとか思ってくると来るんですよ。大切なところのぶつかりが来るんです、本当に。だからその時に、あそうか、その本当に受け取ってくださったんだな、次に行くんだなっていうことを知って、そしてそのあこれサタンだって気づく、それだけでほぼ解決します。でその上で霊的対処ね、感謝をするとか、あるいは許すとかね、あるいは祝福するとか、ここに書いてありますけどね、それをしていくわけですね。これが一つ。でこれ近くの場合のね。でもう一つは本当に敵対している人がいるわけですね。ねさっき言ったパリサイ人や立法学者たちはイエス様を妬んでいたわけです。で知ってほしいんですけど、こちらがここにこれから話しますけど、ここに書いてあるように愛を持って対応したら人は変わるか、変わる人と変わらない場合があります。イエス様が十字架にかかった時、私が大好きな二人の強盗、一人は本当にイエス様を信じて悔い改めました。瞬時に天国に帰って本当にすごい人も言った。でも最後までもう一人はイエス様をあだけり呪い続けたんですね。でキリストが十字架にかかってさえあだけり来てくれて、その人は残念ながら永遠の滅びに行ったわけですよ。だから私たちがどんなに神様相手したかったとしても、聖霊が特別に働くから多くの人が改心するかもしれないけども、やっぱり最後までぶつかる人は怒ると思ってください。ですか、ね、じゃあどこで報われるかって、私の報いは天なんです。こう天に目を向けているかどうか決定的なんです。で私最近ですね、天と地が一つになっていることをものすごく意識しているんです。天国に最近帰った人、長崎教会が結構多いんです。若くして帰った人も年配で帰った人も、例えば今回ゴスペルクラブが賛美しましたけど、今回山口ついてますよね。山口神父に山口さんに天国の山口さん、間違いなく天国の山口さんね、天国でね、大きくないから霊だから可愛らしくなった霊を揺すぶりながらですね、天国で賛美して、本気で思ってるの、本気で、うん、で本気でこうね喜んでたと思うんですよね。これ言ってるでしょうね、早くお母さんに伝えてくださいって、私お母さん絶対来てほしいから言ってくださいって絶対言ってますよ、山田とゴスペルクラブの方々、間違いなく。だから今度ね、FF が CD 作ったらですね、記念コンサートをしてお母さんを招く、来なかったら映像を作っといて映像を載せる、CD をプレゼントする、ここには山口さんの声が入ってますからって言って、ね、間違いなく天国でやってます。で私天国と地が一つになったら、これ本気で言ってますからね、殉教者も一つになってますけど、価値がよくなくそうです。で2世3世も出てきたじゃないですか、今日もね、 前田さんと井上君以外みんな若い。だって19歳2人に20代ですよ。すみません、脱線して。20代ですよ。ね、前田さんと井上君は1人で年齢下げて、上げてますけど、それでも相手は、ね、もう2人10代で、あと3人20代ですからね。あのしかも20代前半が1人でね、まあ、ちょっとあれが2人いましたけど、でも20代です。でも20代でしょ。私ね、天国でたっくんがね、喜んでたって。サラちゃん来てるし、絶対喜んでたと思う。いや本当に喜んでたと思う。あの本当に天と地が一つになってたかったの、皆さん本当に。で私たちがあの天国ってね、あのこれは現実なんです。そこであのもちろんだから地上は我慢しようってことは言いたくありません。地上でも神は正しく報いて祝福されますか、間違いなくください。だけど地上の報いは永遠に持っていけるものとは限らないんです。持っていけるものもあるけど、でも永遠の天は本当に報われる場所なんです。永遠に。で、そこにしっかり目を向けると、ある人がこう本当に心変わって救われてきたり、変わってきてよくできたら嬉しいし、ある人は最後まで非難されても、喜びましょうよ。天に宝大きいって書いてあるじゃないですか。キリストのように迫害されるとき、喜び踊りなさいって。あれね、痩せ我慢しようって意味じゃないですよ。本当に天国で報われるから、喜び踊れってね、のどみちゃんだけに踊らしちゃいけません。どうしてかというと、本当に天で報われるから、だから地上で迫害されたら喜び踊るって書いてあるんだ。で、そこに目が向いたら、全然意識が変わるの、敵対するものに対して。皆さん、永遠に目を向けてくださいね。それは地上を我慢しようって意味じゃありません。本当にそこで報われるから。そして、地上でも神様は必ず祝福してくださる。間違いなく。これはね、必要なことを与えてくださる。これがね、大きいとか、手に目を向けるとか、これはすごく大きいポイントですね。それで、そこに目を向けて、何かってここに書いてあるね、もう終わりますけど、敵を愛しなさい。具体的には、あなたを憎むもの、これが敵ですね。憎むような、で敵は憎んでくると。善を行えと、ね。呪う人には祝福しなさいと。侮辱する人には祈りなさいって。ね、あの、片方の方向ける人は左の方向けようって、これ、よくね、ノンクリスチャンがここをね、使ってですね、あの今は知らないけど、私の頃はね、なんかね、クリスチャンって弱々しいイメージでね、それはここなんですよね。これは白い綺麗な服を着たね、ちょっと細い男性がですね、こうね、パンって叩かれて、ひらひらひら倒れてね、左の方もぶってって、そういうイメージで、そういう漫画があって、私の時代にね、腹が立ちましたね。聖なる怒りですね。違いますよ。イエス様って石工なんだから、大工さんって石なんだから、向こうは。おそらく筋骨が隆々だったと思うね。太ってはなかったかもしれないけど、筋骨隆々だったね。筋肉してね。ほいでね、バンって戦うでしょ。パッて相手を見てニコッと笑ってね、相手の目をまっすぐ見て ね、もう一歩叩くかって、好きなだけ叩いていいよって、お前満足するまで叩きなさいって、そういうことですよ。これすごくは、なんていうか、本当に愛があるっていうか、勇気があるっていうか、イエス様はそんなやわらかじゃないって、ね、パーンしぶつかれたらね、パッてね、ああね、こう模倣の身でね、こっちも叩くかって、ね、それで気が済むなら好きなだけ叩けって。私ね、あの長女が結婚するとき言いたいんです。ちょっとお前本気で結婚するかってね、じゃあ俺に殴らせるかって言ってね、とか言ったらダメ。でバシーン叩いたときにこっちもどうぞって言ったら OK。 あ、いや教えてしまったな。愛する人のために一発二発殴られて、たじろぐのやつに、いやねえ、まあ、私のものじゃないからやるなんて言いませんけどね、任せれませんよ、ね、でこれね、右の方を打たれたら左を向けなさいっていう、こう本当にこうイエス様はそう言って、私たちもこうそういう人をね、愛していくって行って、でもうちょっと具体的に言うと下に、ね、書いてある。35節、ただ自分の敵を愛しなさいって、このこれこれね、その下に具体的にどうすれば愛することか、彼らって敵ですよ、敵によくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。返してもらうことを考えずに貸しなさいっていうことは、あげなさいって、与えなさいってことですよ。いや、返してもらうことを考えずに貸しなさいって、いつか返してもらおうって、おかしいでしょ。ね。与えなさいってことですよ。与えてしまいなさい。まあ、お金がおかしいですけど、お金に限らない。時間を与える。心を与える。物を与える。そして、経済を与える。与えなさい。そしたら、ここがいいだろう。ね。あなた方の受ける報いは素晴らしい。面白いですね。与えた、ね、貸さないで与えろって。報える報いを受ける、誰から受けるの？神から報いを受けるんです。これ二つの大事なことなんですね。 私たちは敵対している人に与えるんです。いろんなものを、 お金が分かりますから、お金をよく言いますけど、お金かける心はあるときは与える、時間を与える。やっぱりなんで私はこんなために時間を使わなきゃいけないんだって思うことがあるでしょう、人間的に。でも与える。そうするとこう書いてある、こう意図と、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高い方の子供、つまり本当に意図高い神である神様からの報いを受けますよって。その人からじゃなくて神様から報いを受けますよって。もちろん人を通して受けるかもしれません。そしたら人にもちゃんと感謝してくださいね。でも神様から報いを受けますよってことなんですよね。でさっき縁って言いましたよね。一つは縁、もう一つはこの地上で本当に神様からちゃんと報いを受けるから、神が報いてくださるから与えなさいって言ってるんです。これはね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います、ね。で、意図書く方は、恩知らずの悪人に回り深いって書いてある。恩知らずの悪人って言った瞬間、パッと浮かぶ人いますか？浮かぶ人がいる人は、まあ、その人敵です。さっき言いましたけど、その人が敵じゃなくてね、サタンに持ち上げて敵になってしまった人です。ね、そのサタンが敵だから、その人を愛しましょう。許して愛しましょう。許して祝福しましょう。許してその人のことを、祝福を祈りましょう。声に出して言いましょう。そして神に示されたら何かアプローチしてください。まあ、示されなくても無理じゃなくていいです。で、その時に神様から報いが来ますよ。最後までその人がこの敵のままで、恩知らずの悪人のままだったとしても、永遠なる天で素晴らしい報いが待ってますよっていうことです。だからね、この敵対するものにね、愛しなさいって言ったんだ。さて、ここまでで話終わったらいいんですけども、最後に、ね、じゃあ木原さんね、偉大牧師はできるんですかって言ったらね、できないんですけどできるんです。できないってこと言い過ぎちゃいけないクリスチャンね。できない、肉はできません。悲しいけど、結婚30年経ったらだいぶ賢くなったけど、じゃあできるかというと、肉が出てきたら第三次世界大戦勃発がします、ね、悲しいけど我々は肉が強い人なんですね。でもできるんです。聖霊がいるから、聖霊がいるからできるんです。愛せるんです、愛せるんです。クリスチャンは聖霊がいるから、ね、どうすればこの聖霊により頼めばできるんです。いいですか。お互いの肉はどんなに座って愛そうと思って決心しても決意してもうまくいかないでしょう。でも聖霊に、神様により頼めば、聖霊なる方は愛の方でうちに住んでおられるから、いいですか、うちに住んでおられるから、私たちを通して愛してくださるんです。その時ね、相手も嬉しいけどね、愛することだけでこっちが嬉しいんです。ある方がね、愛することは嬉しいけど愛されることはもっと嬉しいで、私に手紙くれた人がいたんです。私ノンクリスチャンだから分かります。でも聖書のこと言ってない。愛することの方がはるかに嬉しい。愛することができた時本当に嬉しい。聖霊がおられるから、神に作られてるから、私たちはでね、できるんですよ。この方により頼んだら、この方により頼んで、この方に飲んだら、それができるんです。それをね、ぜひ覚えてほしい。で、できないと思わされてる人が多いんです、私も含めて。でね、主にね、ちょっと言われた意地でね、で、私はできないんです、神様に言えばできますって言ったんですけど、まあ、合ってるんですけど、なんか主に言われた、できないって言うなってなんか言われたんですよ。できるんだって。聖霊がいるから。私に頼めばできるんだって。何ですか？神様においては私たちは愛することができるのです。これすごい希望ですよね。なんか ね、そのことをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。もう終わりますが、タギセウモンは祈っておりました。だからあのハウガイの時にたった一人最後まで主を愛して、自分をハウガイする人たちのことを恨まず怒らず恐れずに最後までまとめた。まあね、あと私韓国のクリスチャンにね、随分愛を受けたんです。日本と韓国は今すごく関係悪くなっていますけど、かつても悪かったんです。でも韓国行った時に本当に愛を受けたんですね。で、韓国のクリスチャンたちは、クリスチャンになって帰られた人が多いんですね。もともと日本だけ許せないって人はいっぱいいたんですけど、まあ、近くだから隣では知ってます。世界中、隣の国とは世界中どこでも仲悪いんです。ヨーロッパしかり、隣の国とは仲良くできないんです。面白いけど、人間って罪人なんですね。これ世界中共通なんですよ。面白いですけど、日本韓国とね、ちょっと関係悪いですね今ね。でもクリスチャンは結構いい。で、いつも張牧師の話をしますけど、張牧師はですね、日本人だけ許せなかったけど、お母さんの妻子牧師にね、頼まれて、主にはっきり言われたから日本に来て、それで最初ね、指導者300人ぐらい前にですね、話をするときにですね、もうここに座っててね、スイカスイカスイカ、これみんなスイカだと思ってね、講台に立ったんですよ、ね、やっぱり そしたらね、立ったらね、スイカと思ったのに日本人がみんなこっち見たところなんで、もうどうしようもなくなってね、最初に言った言葉は、私はあなた方を許せないって言ったんですよね。あの世界で最も落ちたところがね、やっぱり皆さん罪って深いんですよね。それでやっぱり傷も深いんでしょう。そしたら日本の牧師たちが全員ね、バーって並んで泣きながら悔い改めに行ったんです。そこで和解が起こったんですね。そっからあの人は日本に対して、もう自分じゃないですよね、神の愛が流れ始めた。うわって本当に流れ始めた。それで日本、私は彼を通して日本のリバイバルの言葉をもらったんですよね。そうですね。秋元牧師もその長牧師の祈りの穴で祈った時に結婚も締めたいたし、あのリバイバルのことの確認が取れたわけですよね。やっぱりすごいですよね。だからね、あの祈るとね、大丈夫なんです。愛が流れ出すんです。聖霊がおられるから、祈ると許せちゃうんです。これをね、どうぞしてください。できないなんてことはありません。許せます、愛せます、祝福できます。神の愛が流れ出します。だからね、そのことをね、ぜひあの覚えてほしいと思います。ちょっと長くなってすみませんでした。前さんたちが来て、ね、熱が入ってしまいました前さんたち来てもらうと嬉しいんですけどね、ある方これ以上熱が入られて長くなったら困るとか言わないでくださいそれではお祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はあなたの敵を愛しなさいってよく知ってる言葉ですけれども、よく知ってはいるんですけども、正直に言って簡単にはできない言葉ですが、あなたはそれがあなた方にできるとおっしゃってくださっていることをありがとうございます。私の肉には不可能ですが、聖霊が私のうちにいらっしゃるので、敵を愛することができることをありがとうございます。イエス様、本当に身近な大切な人が敵となってしまったり、自分自身が誰かの敵になってしまう愚かな弱い私たちですが、どうぞその時に否定的になるのではなくて、その向こう側に、その向こうにもっと大きな神の計画があって、もっと深く、もっと深い、もっと大きな計画に向かって神が一つにされようとしているんだということをはっきり捉えることができるように、そして傷が癒していただき、罪を清めていただき、神の計画に入っていけるように、敵はサタンであるってことに気づいて、イエス様、本当に和解し合い、不徹になって進んでいけれるように、どんな関係であっても祝福してください。またイエス様、明らかにぶつかってくるそういう時がありますけども、またこれからそういうことが起こるでしょうけども、そういう時に私たちが永遠にしっかり目を向けて、そして神様が報いてくださるということをはっきり覚えながら伝を行い、祝福し、そして祈り、そして喜んで与えることができるように、どうぞ私が永遠に目を向け、神様からのものに目を留めて、それができるように祈る力をくださり、祈りを通して神様の愛を流させてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも結構です。あなたの一番の心の願いを素直に大胆に主のもとに持っていきましょう。それに主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人にあなたが触れてくださり、語ってくださって、今願っていることに対する答えを、解決を、勝利を導きを表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を乗れ。イエス・キリストの名によって心と体を、喉に触れてください、背中に触れてください、足の裏に触れてください。イエスさんって、そこにある痛み、そこにある腫瘍、そこにあるポリープ、キリストによって命ずる。癒されよ。消えてなくなれ。聖霊の炎によって焼き尽くされて完全に消えてなくなれ。導きを求めている方ですね、既に言葉を与えられています。疑ってはいけません、恐れてはいけません。あなたも印を求めなさい。私が与えた言葉の印をあなたに明確に表そう。印が与えられたならば、その言葉にしっかり立ちなさい。3回揺らがしがきます。でもその3回の揺らがしの後、あなたは神の導きの完全さに驚くだろうと主を抑えます。なんか人と比較させようとする力がすごく強く働く人がいますが、そのことから解放されなさい。それはサタンです。私はあなたを愛している、そして私はあなたに才能を与えている。人の比較から自由になりなさい。あなたは私の言葉に単純に従っていくときに、私はあなたに計画している導きを具体的に表していこうとしております。 なんか踏み出すことを恐れてはいけません。今までうまくいかなかったからまたうまく失敗するだろうと思ってはいけません。それはまずわしです。過去に縛られてはならない。私はあなたに新しい導きを与えよう。大丈夫です。私の言葉があるなら私が助けると言われます。イエス様、新しいところに踏み出す勇気と力をください。その人に恐れを与えている、その過去で縛ってきているサタンの力を完全に断ち切る。恐れを、その人の力、出ていけ。シャローム、シャローム、シャローム。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も、常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをよろしく。